はい、皆さん、インターネットの朝礼の時間ですよ。働くみんなの朝の番組、朝の場、おはようございます。先週紹介したイエス・キリストの例え話、放蕩息子でしたね。今日は弟の立場からお話をします。2017年12月21日木曜日、第219回目の放送、お相手は中澤信之です。先週イエス・キリストの語られた例え話を紹介しました。放蕩息子というふうに言われる例え話です。ちょうど怒りについての対処法をお話ししていましたので、弟について怒るお兄さんの立場からお話をしたでしたよね。今週は本筋の弟の立場の方からお話をしたいと思います。この例え話はこういうふうに始まっていきました。あるところにお父さんがいて、そのところに二人の息子がいる。息子の一人が弟の方ですね。お父さん、財産の分け前をくださいというふうに言うわけです。まあ、その当時、父親の財産は子供に分けられることになっていきましたけれども、まだ父が存命中に生きている間に、その遺産の分け前を受け取るということはありえないことでした。それは、父親よ、あなたはもういなくていい。私にくれるだけのものをくれ。私はあなたから独立して好きにやりたいのだ、という意思表示になったからです。お父さんはその言葉に応じて弟に、財産を半分分けてやることにしました。弟はその財産を持って遠い町へ旅立っていって、そして好き放題な生活を始めていきます。お父さんの元ではできなかった生活を自分自身の手で好きに人を集めて豪遊をして、そんな生活をしていたわけなんですね。それはそれは楽しかったことだろうと思います。今までとは違う味わったことのない世界、そして自分の歩み。ところが、だんだんもらった財産もつき始めていきます。するとどうでしょう。周りにいた人たちもだんだんと遠ざかっていくようになります。お金のなくなっていく弟には誰も魅力を感じなくなっていったからです。やがて財産が尽きてしまった。その時に彼を助けてくれる人はいませんでした。もうこんなに大変なことになったら、豚の世話でもして、その豚の餌のイナゴ豆でも食べたい。そんな風に思うような生活でした。そんな中で彼は惨めになって、一つのことを考え思い至るわけです。ああ、自分はとんでもないことをして父の元から出てきてしまったんだ。こんなことを続けているのは良くない。父の元に帰ろう。ただ、普通に帰ることはできない。使用人の一人にでもしてもらって、そしてお父さんのために一生懸命働く中で、どうにかこの身を守ってもらうことにしよう。そう考えるわけです。そして、遠い国から父のもとへと一歩一歩足を踏みしめて家に戻っていくことにしました。そこからは、先週お話した通りに父が彼を出迎えてですね、そして歓迎をして、死んでいたのが生き返ってここに来たのだから祝宴を開こうと、そういうふうに迎えてくれることを書いています。で、このところではですね、結局何を言っているのかというと、神と人との関係ということが例え話に描かれているわけですね。神の元から財産を奪い取るようにして出てきた人間の姿、背を向けて神などいらないと強がって自分のやりたいことをしたいと勝手気ままに歩む人間の姿ということが一つは描かれるわけです。 この例え話はそのことを自覚するように促します。神から離れて歩む歩み、そしてそれがやがて惨めなところに至るのだという結末。しかしそれは最後の結末ではなくて、あなたには帰るべきところがある、迎えられるべきところがある、あなたを待っている方がいる、そのこともまた描いているわけですね。自分の状態を自覚するようにということと、最後の最後に帰るべきところがあるじゃないかという語りかけです。あなたはこの例え話を聞いてどんなことを感じられますか？朝の場は元気になれる話題、役に立つ人生の知恵、心に残る名言格言などをお届けするインターネットの朝礼番組です。あなたにとって2017年はどんな年でしたか？来週の朝の場では、皆さんからいただいた私の2017年というテーマをご紹介したいと思います。ぜひあなたにとって2017年はどんな年だったのか教えてください。そのことをみんなで分かち合って、ああそうなんだねとこう受け取りたいと思っています。ツイッターでのコメントはハッシュタグシャープアーサーノーバをつけて、メールはノブアットマーク牧師ドット JP まで、ブログにコメントをつけてくださっても OK です。2017年あなたにとってどんな年でしたか？もし公開はしてほしくないんだけれども、中澤信之にそれを聞いてもらいたいと思った場合には、公開しないでくださいという言葉とともに教えてくださればと思います。お返事はしたいと思いますのでね。働くみんなの朝の番組朝の場、お相手は中澤信之でした。今日も一日いい一日でありますように。なんか気ぜわしくなってきましたね。